皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。7月27日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、今日の話題は強行を生き抜くためにというお話です。強行という言葉は怖い言葉のように思うかもしれませんけども、決して珍しいことではないんですね。明治時代の日本はよく強行が起きたんです。何年かに一遍定期的に強行起きておりまして、強行というのは、経済の収縮が激しくなってですね、大量の倒産が一度に出る、これが強行なんですね。ある意味で言うと、その夏のものすごく暑い日があって、どんどん気温が上がっちゃって、うわこれはそら蒸発するぐらいからね暑いなと思ってると、夕方になってにわかにですね、天気が悪くなってきて、いきなり大雨とその、雷が鳴ると。で夕立ですね、ひとしきり雨が降って雷が鳴りますと、今度は一転にわかに空が晴れ渡ると、やれやれと気温も下がってですね、涼しくなって蒸し暑いのもなくなりまして、ちょうど気分のいいね夏の夕涼みというふうになるわけでありますけども、強行っていうのはですね、まさにその夕立みたいなもんなんですよ。そもそもやっぱり原因があるから強行になるわけで、例えばそのものすごくその経済がですね、硬直的でね、でその膨らむってことがないと、株式市場もうんと小さいし、それから投資もほとんど行われないって言ってないっていうのは、強行って言ったら普通ならないですね。すなわち長期にわたる不景気っていうものはありましてもですね、強行ってのはないんだね。強行っていうのがあるとするとですね、誰かがなんかインチキした時ですね、なんか意図的にですね、そのお金を抜いて金融システムを崩壊させたとか、意図的にどっかで略奪を始めたとかですね、なんかそういう仕掛けをすると話は別なんですけども、普通はですね、何かその金もないし投資もないっていうところは、派手な成長もないけども派手な崩壊もなくて、上がったり下がったりで、しながら低成長といえば低成長なんですけども、それなりに安定して暮らしてるんですね。今のロシアは完全にそうですね。プーチンは言ってましたよね、特別作戦始まった時に、ロシアは低成長だから、制裁に耐えられるんですよと。で、要するに制裁はあれでしょ、これはラブロフ外相が言ったのかな、制裁は独立のためのコストなんだと。そうですわね。だから別に制裁が何十年続いたって、ロシアは関係なくて自分たちで生きていくと。そうだよね、世界の4分の3の国がさ、ロシアの友好国なんだから、それはロシア困らんわね。新興国と資源国みんなロシアについてて、で通貨もさ、コモディティ商品リンクのね、コモディティリンクの通貨作っちゃってんだから、困らないですよね。でああいうふうになると恐慌ってなかなか起きないですよね。フローの経済で、フローのわだかまりさえところどころ直しておけばね、用水路が詰まるってところどころどころ直しておけば、強行って起きないですね。強行が起きるのはですね、ふかしすぎるからなんですよ。要するに金を入れすぎるから強行なんですよ。そもそも強行が起きる前に莫大な金が入っちゃってるわけね。で莫大な金が入っちゃって、投資だとか運転資金だとかいう形で入っちゃって、これが経済やそれから生活を水ぶくれさせるわけね。でこれが水が一気に抜けるから恐慌が起きるわけですね。それは高騰した資産価格が暴落することにも起きますし、それから巨大な信用不安でよく起きるんですよ。なんていうかな、貸しすぎね、あちこち金貸しすぎちゃって、でその片っ端が焦げついちゃったと。焦げついて、その焦げつきが連鎖倒産を起こしたと。債務不履行の連鎖が起きたと。で要するに、じゃあなんでそんなことになったのって言うと、貸しすぎたわけですよ。貸し込みすぎていて、あちこち貸し込みすぎてたんで、それでこの 落ちるということですね。それがその恐慌をよく引き起こすんですよ。だからそもそも物の値段を上げすぎちゃったりね、金入れすぎるから恐慌になるわけで、じゃあなんでそんなバカなことするのっていうと、やっぱりなんかですね、この一時にものすごく激しい投資をしたい、ものすごい拡張をしたいという動物的野心が強いやつが見境もなく金を動かすと、そういうことになるってことですよ。だから要するに社会を動かす人間のタガが外れてると、こうやって恐慌はほとんど瞬間的にやってきますよね。まあ今回の場合だったらどうでしょうかね。1929年から始まる大恐慌に懲りましてですね、その後アメリカは統制経済に戻りますよね。金融は徹底的に、金融も証券も徹底的に、規制されますよね。しかしそれが解除されていくのは1970年代、すなわち50年ぐらい前からで、でその頃から株価の激しい上昇と激しい下落がよく起きるようになるんですよ。でこれにつれて会社もなんか一度にたくさん生まれたり、反対に大量に倒産したりってことが当たり前になってきて、で会社のねに勤めてんだけどいきなりクビになるとか、珍しくなくなって、失業も珍しくなくなって、そのうち正社員なんかなれないのは珍しくなくなっちゃって、だからなんかこう生活もですね、非常にこう不安定になってきて、でそれを補おうっつんで、今度は住宅ローンを組むと、すなわち政策的に家の値段をずっと継続的に右肩上がりに上げるようにしとけば、それは仕事なくなったってみんな家担保に金借りて暮らせるだろうってやってたら、これも値段が上がりすぎちゃって、金入れすぎちゃって、ついにそのアメリカでも住宅バブル崩壊になってきたわけですよ。中国なんかもっとそうだね。だから今アメリカと中国ですね、一番すごいのはね。でもこれヨーロッパでもありますよ、オセアにもありますし、カナダにもありますよね。あと東南アジアにも、東南アジアもありますよね。日本もだから大なり小なりサブプライムローン問題ありますからね。要するにですね、無理して金入れたからこんなことになったんですよ。無理して金入れるとですね、必ずそれがですね、後で災いをなすんですよ。だから恐慌っていうのはね、ただ単に、まあ何て言いますかね、経済活動がね、活動が落ちていくっていうんじゃなくて、まあ直接的に一気に資金繰りが詰まることによって起きるんですね。だからその自然にこう不景気になってくるのをリセッションっていうふうに言うならばですね、恐慌っていうのはデプレッションっていった場合には、一気にこのまあ破綻の連鎖、債務不履行の連鎖が起きるような状況ですよね。まあ的確にこれは要するに金融が引き起こす現象だと言っていいと思いますよ。そうすると恐慌を生き抜くために必要な最初に必要なことは、恐慌になるようなそういう金あふれの時代の経済や生活に未練を残していたら絶対ダメだということですね。はい。そもそも頭の中にですね、この、まあ、整理がついてないとですね、なぜこういうことになったか理解ができないんですよ。なんか自分たちはただ単にね、不景気の中にいたのに、もっとひどい目にあったぐらいしか思えてない。しかし経済全体システムですから、例えば戦艦ヤマトだってですね、誰もそのみんながね、全ての人がその一番上の環境からブリッジから外を見てたわけじゃないわけですよね。沈むとき、沈没するときね、深いその底の方でですね、非常に狭い場所で周りが見えない中で働いてた人もですね、まあ、沈没で死んでしまったわけですね。そういうこと当たり前にあるんだから、自分の身の回りがですねどうなってるかっていうことだけ見てたんじゃ、戦艦ヤマトのですね、その深いところの船室にいる兵隊と水兵と何も変わらないのですよ。戦況にブリッジに行ったら何が起きてるかいつも見てなきゃダメですよ。あ、これ船どうかな、これちゃんと操船してんのかなと、これね、戦闘とか言ったらこれ勝てんのかなとか言って見てないと。で見る方法なんて、私いつもこのワールドレポートでもね、それはこのラジオでもいつも言ってるでしょう。どんな風になったか言ってますね。大体見当つくでしょう、皆さん。でまずそれが見てれば、今恐慌になってることを不思議と思わないと思うんですね。 まずそこがポイントなんですよ。強行を生き抜くための第一はですね、なんで強行になったかの理由がちゃんと分かってるってことですよ。何のことだか分からないっていうのはまだ言っちゃいけないね。強行だかなんだか分からない。そもそも何のことだか分からない。今までの自分の常識がですね、崩れていく。ただそれの恐怖とですね、倒幕だけしかないっていうのはもうその最初の段階でダメよね。ダメだってのは非常にひどい言い方かもしれませんけども、やっぱダメなものはダメなんだ。その認識が改まるまで何も新しい行動できませんもの。間違えた、あれが間違えた、これが良くなかった、失敗だと思うからね、立て直しができるんで、自分は何も悪くないと、犠牲者だと、どうしてくれるんだって言ってる間は、誰も何もしませんですよ。強行というのは、そういう誰かが何かしてくれるっていう機能がもう失われた状況ですよね。だから、破綻の連鎖が起きるんですよ。誰かが責任持って対処して問題を解決してくれる間は強行なんか起きませんって。そういうものがなくなったから強行になっちゃってるわけで、それはやっぱね、なんかこう破綻の規模が大きすぎるとかね、上の方が腐敗してたとか、大体理由は、それぐらいのもんですよ。しょうもないことなんですよ。上の方がアホだからそういうこと起きるわけで。そこがだからまず最初のポイントですね。なぜことをこの次第になったかってことが大事で、でそれは自分が年寄りだとか若者だとか全然関係ないですよ。俺は若者なのにこんなひどい目にあったとか、俺は年寄りだからこんなひどい目にあったとか言うけども、それは何の関係もない話で、それは戦艦ヤマトのどこに自分がいたかだけの話ですよ。戦艦ヤマトが沈没するときに自分がどの部屋にいたかだけの話で、全然事態は関係ないですね。言い訳にもならないですね、そういうのはね。何とかするっていうことは大事ですね。二つ目はですね、強行は必ず出口があるってことです。はい、さっきも言ったように、夕立みたいなもんですから、その後出口があります。ただ、ね、夏の日の夕立のように、そのまますぐ晴れるかどうかはわからないんです。台風がいくつもね、まあ、台風に限らず、その、梅雨末期の豪雨なんかそうですが、雷雲が連なってることありますよね。こう林のようにですね、立ちはだかってるようにですね、雷雲がつながることってありますよね。こうなってる場合はそう簡単に晴れないんだよね。でもいつか必ず晴れるんですね。だから強行の出口というのはやっぱり今までの何かが整理して次の時代が来る、次の新しい秩序が始まるということですから、そこをやっぱり最初に見ていくことが大事ですね。前から言ってるようにも世の中はまあロハスな時代であり、共生の時代であり、大宇宙のエネルギーの時代ですよね。そこをやってる人たちが今度主導権握るわけですよ。別にそれでなきゃ生きていけないってわけじゃなくて、要するにメジャーとマイナーが入れ替わるってことですよ。今までのまあ唯物論的な生き方だとか、まあお金の話も唯物論では唯物論だよね。それがそのマイナーになってきて、そういう人たちが絶滅するとは言わないですね。マイナーになってきて、いやなんか金儲けだけ熱心だったらちょっと変わった人という感じでね、いつもなんか相場のこと考えてると、あれちょっと変わった人なんだねという感じになるわけで、メジャーはそういう人じゃないわけですね。それから大企業だとかなんかでこう出世するっていうことが人生の目標っていうのはもうマイナーですよね。まあ今あんまりいないと思うけども、なんかやっぱり絶滅はしてないよね。ひたすらとにかく大きな組織で最後まで勤め上げることを目標とするみたいな人はむしろマイナーになっていきますよね。でまあそういうような感じでこう入れ替わりますんで、何が次のメジャーになるかっていうのを見ながら、自分がメジャーに行く必ずしも行かなきゃいけないってことでもないんです。あれそのメジャーの世の中でマイナーで生きることって全然悪くないですからね。だからその自分の生き方がマイナーだと分かってればいい話で、メジャーだと思ってると結構大きな誤解なんですよね。トラブルも元になりますから、初めからマイナーだと思ってたら全然いいし、むしろ気楽ですよね。メジャーの方が面倒ですよね。私の経験だとメジャーになったらそっちの方が大変ですよ。マイナーの方が絶対楽ですよね。メジャーになったらもうやること絞って、その少し量をいかなきゃいけないでしょ、どうしてもね。マイナーだったらそんな心配いらないから、いろんなことできるし、人生いろいろやって楽しいですよね。まあしょうがないんですよ。メジャーとマイナーって順番に入れ替わってきますから。だからまあそうやって自分の行き先をまず自分で決めることね。でそれなかなかわからなかったら、前から言ってるように 知って行ってみてあってですわ。知って行ってみてあって、実際いろんなもの見て確か自分で確かめてみるっていうこと、その行動力、それから本だとかなんか見てね、歴史でも勉強してみるっていうこと、すごく価値あることだと思いますよ。その教皇の出口を見るっていうことね。で、教皇の最中はこれはやっぱり何て言うんでしょうかね、諦めるものの順番を決めとくっていうのは私お勧めしたいと思いますね。これは平成のバブル崩壊の時代に今見ていてつくづく感じたんですけども、ある程度なんか持ってるもの多い人ってありますよね。財産持ってるとか地位を持ってるとか、いろんな、今までの自慢話を持ってるとかね、そういう人って結構ですね、その行き詰まった時に諦めるものの順番を間違えて失敗するんだよね。そのまま全部ね持って次の時代まで行ければいいんだけど、行けないことがほとんどでしょう。そうすると何を捨てていくかですね、そのこの先自分がどうするかっていうことをちゃんと分かってないと、捨てるものの捨てる順番は間違えるわけですね。例えばその銀行がやんのやんのいるからですね、銀行になんか金返さないといけないんだけど金がないと、なんか変な方法で稼ごうと、相場張って稼ごうと、よくあったんですけども、そもそもその人相場なんか今まで勝ったことがないし、で相場なんかできないね、で余計なことするわけでしょ、もっと行き詰まるわけですよ。こうした時にメンツを守ろうとすると最悪の結果になるわね。だからもっとなんか金集めしようっていうとさらに最悪の結果になるわね。やっぱダメですね。いやもうそれは自己破産なんて制度があるんだから最初からひっくり返しちゃうわけね。それとかあとはそうですね、仕事もそうなんですけども、今の生活守るためにそのとんでもない仕事を続けるっていうのも、往々にしてあれ体を壊すとに行くんですよね。精神や肉体を壊すって結果になる人が多かったですね。だからやっぱりなんか、今の自分の何かを守るために、今の自分の生活を守るために他犠牲にするっていうのは、いやなんかあれはむしろ奴隷根性を増やして、その先人間を人をもぬけの殻にすることが多かったですね。でダメなのはダメで切りつければいいわけで、そのなんか思い切りっていうのはすごく大事ですよね。あとやっぱり決断だね、要所要所で決断しなきゃならないのが教皇の時とその後の世界で、こう決めていかなきゃいけないですね。こう決めるっていうところが大切 で決めないっていうのは最悪なんですよ。よくありますよね、この決めない組織っていうのは。普通は別にいいんですけども、なんか強行みたいなことになると決めていかないと前に進まなくなるから、そのまま全部終わりってなんですね。最後は夜逃げみたいなんです、あれ見てるとね。なんかああいうの、巻き込まれると大変だから、そういうのを見たら早く逃げたらいいわね。巻き込まれると面倒ですよ。そういうふうにこう見ていくと、やっぱり逃げるっていうのも決断でしょう。だからやっぱりこう自分で判断して自分で決断して行動するっていうことはすごく重要ですね。あとはだから御用達やっていけばいいわけでしょ。強行ってのは極端な不景気だから、やっぱみんな生活に困るわけで、だから人々の、自分も大変かもしれないけど人々もっと大変なんで、強行であればあるほど人の生活や企業を助けるため、本当にそれが役に立つならすごく皆さんから感謝されて生活や仕事は続きますよ。要するに大変な、怪我人が出た中での医者みたいな話だから、それはやっぱりいなきゃ困るわけで、それは仕事は忙しいから生活や経営は続くんじゃないですか。だから強行だって慌てんじゃなくて、みんなが大変なんだから、むしろ自分ができることやってやろうと思えばですね、強行の出口をなんか皆さんのために作ろうというふうに思えばですね、いくらでも仕事ありますよね。そんな感じで全体像を俯瞰してこう見ていけば、やることはいくらでもあるんですね。そういうのはやっぱりその時に必要なことは、やっぱり自分の意識の問題ですね。自分の意識がそっちにちゃんと解放されていかなきゃダメで、なんか後ろ向きのね、恨んだり後悔したりばっかりやってても全然ダメだし、だから何が何だかわからないっていうのも全然ダメだし、やっぱり普段からちゃんと勉強しなきゃダメで、でやっぱ強行みたいなことがあるから勉強したっていうのは遅くないんだよね。 強行になっちゃって巻き込まれちゃったからえらいことだと思って勉強して行動して立て直したってのは全然遅くない。そういう人たくさんいるんですよね。そういうことでもないと本当に勉強しませんから人ってね。それ全然悪くないんで、まあまあそうやってやっていけば大体蹴りはちゃんとつくんじゃないかなというふうに思いますね。とにかくだから形ばっかりやってるのは全然ダメですね。中身なく上目だけでやってると本当何も進まないんで、まあそのあたりこれから大きな整理になってくるんだなというふうに思って日々見ております。頑張っていきましょう。というところで今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、強行を生き抜くためにということをお伝えいたしました。ではまた目にかかりましょう。さよなら。